本日から教会の暦では主の御降誕を待ち望むアドベントに入りました。教会の暦、教会歴について少しお話ししますと、教会歴はこのアドベントから始まります。そして主の御降誕を祝うクリスマス、主の御受難を覚えるレント、そして主の復活を祝うイースターを経て、主の昇天日をもって教会歴は主の半年と呼ばれる半分が終わります。そして聖霊によって教会の働きが始められたことを祝うペンテコステ、ここから聖霊降臨節が始まります。文字通り聖霊による教会の宣教の働きを覚えて歩む教会の半年をもって教会歴の1年は終わるんです。つまり教会歴とは主の半年と教会の半年、この繰り返しなんですね。主の半年と教会の半年の繰り返しであり、この主の半年の最初に対抗節アドベントがあるのであります。まさに教会歴の新しい一年の始まりであります。一年の始まりである今日、ここに与えられました聖書の御言葉はイザヤ書2章1節から5節です。1節にはアモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこととあります。言うなればこの表題はですね、この実は先の1章1節にもほぼ同じ内容で記されていました。なぜイザヤ書はすでに記したものを改めてこの2章1節に記しているんでしょうか。それは2章以降の予言の言葉はおそらく12章までがまとまった一つの予言の言葉を形成していたことを物語るものであるとされています。つまりこの2章1節以降は新たな思いを持って記された予言の言葉であるということができます。で、預言者イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たことと記されていますが、この幻とはですね、幻という言葉は、訳された言葉はですね、他に神の言葉とも訳すことができます。つまりイザヤがユダとエルサレム、すなわち神の民イスラエルについて示された神の言葉というのが文字通りの意味であると言えます。アドベントを迎え、クリスマスに向かって共に歩んでいこうとする今、イザヤ書が新たに記し始めるこの予言の言葉に聞きながら主の御心を受け止めていきたいと願っているわけです。イザヤが見たという幻、神の言葉について本日与えられました御言葉から受け止めたいのは5節です。ヤコブの家、つまりイスラエルに向けて呼びかけられている主の光の中を歩もう、主の光の中を歩もう、これを私たちはクリスマスを待ち望んでいく中で心に深く留めていきたいのです。主の光の中を歩もう。時折ですね、皆様もあると思いますが、夜空にこの綺麗な月を眺めることがあります。月明かりなどと言われたりしますけれども、月は想像以上にとても明るくて綺麗な美しい光を輝かせています。この月明かりは暗い夜に輝いていますね。言うまでもなく光は暗闇の中で輝いていると、ヨハネによる福音書はその冒頭で記していますが、もし昼間であったならば月の光はあのように明るく見えることはありません。人間には光が必要です。人間は暗闇の中を生き続けることはできないからなんです。人間が生きるために光は不可欠、欠かすことのできないものです。それは天地創造の最初に神が光あれとの言葉とともに 光をもってこの世界を創造されたからです。私たちも光によって創造されたという、それゆえに神の被造物である私たち人間は暗闇の中に光を求め、光を与えられて生きていくのです。さて、イザヤが預言者として活動していた頃、時代で言えば紀元前8世紀から7世紀頃なんですが、イスラエルはまさに暗闇の中にありました。大国アッシリアに北イスラエルは滅ぼされ、南ユダもまた、イスラエルは北イスラエルと南ユダに分裂して分かれていたんですが、北イスラエルはすでにアッシリアに滅ぼされ、南ユダもまたこの強大な国家の帝国主義によって従属国となってしまいます。国が荒廃していく一方、政治も腐敗して偶像崇拝が蔓延していく中で、人々の心もまた疲弊し荒廃し、生きる希望を見失っていました。まさに暗黒の時代であったと言えます。人々はその中で光を求めていました。暗闇のような時代を明るく照らし、いてつくような心を温める希望の光の到来を人々は待ち望んでいたのです。翻って今私たちが生きる社会はどうでありましょうか。戦後、経済の繁栄による物質の豊かさをもって世界の中で平和な自由国家を目指してきた日本ではありましたが、経済不況や震災の影響によって状況は一変してしまいました。政治や経済に、もはや希望を生み出すことはできずにいます。さらに国家と国家が国益を理由に争い合い、支配権をめぐって戦争を起こしている状況は、イザヤの時代と何ら少しも変わってはいないように思います。だからこそ、そんな暗い時代の中を生きていこうとする私たちに向かって、預言の言葉は確かな希望の言葉をこう語りかけているのです。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。主の光の中を歩もう。主の光の中を歩むのはいつなのか。二節には時間が設定されています。それは終わりの日であります。終わりの日。これはやがて来たる特定の日というような意味ではないように思うんです。この終わりの日の日という言語は複数なんですけれども、むしろこれはやがて来たる終末、この世の完成を前にした日々、複数ですから日々ですよね、のように理解することができます。終末を前にした日々、この世の完成を前にした日々のように理解することができます。つまりこの日々というのは終末を前にした今この時、私たちが生きている今この時であると言えるでありましょう。アドベントを迎えた今この時、この日々、私たちは皆主の光の中を歩んでいくのです。そしてその歩みには三つのステップがある。これについて続く二節から四節の中に教えられていきたいと思います。ちなみにイザヤ書2章2節から4節は、イザヤと同時代の預言者ミカの預言の言葉でもあるんです。後日お開きいただきたいと思いますけれども、旧約聖書のミカ書の4章1節から3節にも、ほぼ同じ内容で本日の2章2節から4節が記されています。ミカ書4章1節から3節にもほぼ同じ内容で記されています。それだけにこの2節から4節はとても大切なメッセージとして書き記され残されていったのでありましょう。さて、主の光の中を歩む最初のステップは、 誠の光を仰いで生きるということです。誠の光を仰いで生きる。そのために人々は主の山に登るようにして歩んでいくのです。2節と3節の前半を読んでいます。2節と3節の前半、主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う、主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。どの峰よりも高くそびえる山というのは、まさに神の高さ、尊さを意味しています。神の高さ、尊さを意味しています。どの山々よりも高い山に登っていくということ、それは私たちが目指すところの最高峰が神以外の何者でもないということです。神以外の何者でもないということ、それは私たち人間がより頼むべきは他ならぬ神であるということです。ですから人々は主の山に登るようにして歩んでいく。私たちも登っていくのです。主の光の中を歩もうと呼びかける五節のその直後の六節をご覧ください。今日の箇所の直後の六節を見ますとですね、イザヤの預言は驚くべき言葉をこう発しているんです。あなたはご自分の民、ヤコブの家を捨てられた。なんと神がご自身の愛される民、イスラエルの民を見捨ててしまわれたというんですね。で、その背景にありますのは、イスラエルが主の光の中を歩もうとせず、むしろ偽りの中を歩もうとしていたからです。その偽りとは、特にイスラエルの異星者たちが偶像崇拝をもって人間の都合や欲望をともとにしたこの知恵や力により頼んでいこうとしていたということです。この世の支配者、異星者たちが偶像崇拝をもって人間の都合や欲望をもとにした知恵や力により頼んでいこうとしていたということ、これが背景にあって神のその言葉ですね、驚くべき、あなたのすでヤコブの家を捨てられたという言葉が6節に、書かれ記されているということであります。さらにですね、後の2章22節をご覧いただきますと、ついにこうまで言われているんですね。人間に頼るのはやめよ。鼻で息をしているだけのものに、どこに彼の値打ちがあるのかと。まあ、人間のことを言っているわけですね。人間が神への信頼よりも、人間の力のみに価値を置こうとするとき、人間の力のみに価値を置こうとするとき、そこに何ら人間としての値打ちを見出すことはできないと言われているんですね。いざ人間に頼ろうとすると、なんだ、鼻で息をしているだけのものではないかということです。どこに価値があるんだ。それゆえ、私たちは神のみに信頼していく必要があるのです。人間に信頼していけないということではないんです。ただし、とことん人間にのみ信頼していくと、最終的には鼻で息をしているだけのものに見えてしまう。そうではない、最終的にはそうではない方に、私たちはより頼んでいく必要があるのだということです。光るという言い方を見ていきたいんですけどね、光という字ですね、その光るという言い方についてなんですけれども、その語源の一つに火を借りるというのがあるんですね。 火を借りる、つまり火借りる、火借る、火借るというものがあるんですね。借るというのは借りるというものの略した言い方です。火借る。つまり古来人間はですね、火の光に照らされて生きていたわけですよね。夜など火の光が照らされないときには、まさに燃える火を借りて光としていたということです。電気がない場合、昔は光で、火でした。ですからその火を持って火狩ると、現代では言うまでもなく、もっぱら光光と光る電気などを借りて光としているわけですよね。要するに太陽の火に照らされない時でも人間は火を借りる、火狩るのようにして生きてきたというのであります。火を借りるようにして人間の生み出した明るさを持って光としてしまう人間は、誠の光を仰ぐようにと招かれています。誠の光を仰ぐようにと、最高峰である主の山に登っていきなさいということです。真実なる光のみに信頼し、最も高き山に私たちが登るようにして歩んでいきなさいと。それは唯一の神を崇めて生きる、ただ一人の神を信頼し、この神を礼拝して生きるということです。誠の光を仰いで生きる人間の第二のステップ、それは誠の光が照らす道を歩んでいくということです。誠の光が照らす道を歩んでいくという、3節後半を読みます。主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もう。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。誠の光を仰いで生きる私たちの進むべき道は、誠の光が照らし出す道、主が示される道であります。人間は信頼できる光に照らされていかなければ、暗い中にあって進むべき道を歩き続けていくことはできません。火は消えてしまえば暗くなりますし、電気が消えてしまえば暗くなってしまいます。エネルギーがなくなってしまえば電気は消えてしまいます。信頼できる光に照らされていなければ、私たちは進むべき道を歩み続けていくことはできないのです。誠の光、決して消えない光が照らす道を歩んでいく、それは主の言葉、聖書の御言葉によって私たちの進むべき道が教えられ示されていくということです。同時にそれは私たち自身が誠の光によって、御言葉の光によって照らし出されていくという歩みでもある。主の光によって私たちが歩んでいくということは、同時にその消えない誠の光によって私たち自身が照らされていくということ。前にもご説明したことと思うんですけれども、この光るという漢字はですね、人間を表す足のような形をした下の2本の線がですね、まあ、1本はこう跳ねてますけども、下の2本の線が5方向からの光線に照らされている様子を表したものだっていうんですね。5方向から線ですね、1,2,3,4 とこう横棒もその線とみなしているわけですけども、2本の足が5方向の光線に照らされている様子だと。 私たち自身が光に照らし出される、それは御言葉の光によって私たちの歩み全体が誠の光の中に置かれ、神の御前に全てが照らし出されるということです。その時、まさに私たちは悔い改めへと導かれていくのです。神の光に照らされて初めて私たちは私たちの罪を悔い改めることができる。時には進むべき道から外れて誤った道に迷い込んでしまう私たちでもあります。だからこそ私たちは誠の光に照らし出されていかなければならないんです。そしてここに悔い改めが備えられているのです。悔い改めとはまさに視点の移動、これも何度か申し上げることですが、視点が移動することです。進むべき道への軌道修正であります。誠の光、御言葉の光によって私たち自身が照らし出されて行くべき道へとこう軌道修正されていく。その道とは主イエスがまっすぐに突き進んでいかれた十字架の道に他ならない。この道において、この十字架の道において私たちは神の慰めと許しと愛の恵みに満たされていくのです。ここに主の光の中を歩む第二のステップがあるのです。さて、この第二のステップ今見ましたけども、誠の光が照らす道、私たちが歩むべき道とはどのような道であるのか。それは誠の光の子として生きる道です。照らし出される私たち、誠の光を進みながら私たち自身も照らし出されていく歩みが第二のステップでしたけども、第三のステップはその光に照らされる私たちが誠の光の子として生きる道です。光の子として生きる道、誠の光に従う光の子として生きる道であります。ここに第三のステップがある。それは神の平和を求め築き上げていく道です。四節はこう記している。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して隙とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。主の光を仰ぎ、主の光が照らす道を歩んでいくとき、私たちはもはや戦うことを学ばないのであります。戦うことを学ばないのであります。もはやその必然性がないのです。今や手にするのは人の命を奪う武器ではないからです。それは人の命を支えるための道具へと作り変えられていくからです。四節の言葉はニューヨークの国連本部の前にイザヤの壁として刻まれているものでありますけれども、まさに世界の民全体が主の光に照らされ悔い改めへと導かれるとき、そこにはもはや戦うという語彙を見出すことはありません。戦う、戦という漢字はおののくとも読むことができます。おののくと、戦うという漢字、戦という漢字はおののくとも読むことができる。まさに人間は悔い改めによって戦い続ける人間の愚かさにおののきを覚えざるを得ない心へと変えられていくのです。戦うことの愚かさにおののきを覚えざるを得ない心へと変えられていく。殺し合うための武器が生きるための農具に変えられていくことは、まさに人間の心が、生き方が、人生が、日々の生活が変えられていくことを意味しています。それは主イエス・キリストが示された平和の道を主に従って歩んでいくことに他ならない。 平和の人として思い起こされる人に、アシジのフランチェスコという修道士がいます。まさに主の恵みによって人生を変えられ、主の光の中を歩み続けた人です。12世紀から13世紀の中世の時代、裕福な家庭に生まれ育ったフランチェスコは、若き日に快楽を求めて自由奔放な青春時代を過ごしていました。戦う兵士に憧れていた彼は、実際の戦闘に参加した結果、戦争に赴いた結果、病に倒れてしまいます。そこで主イエスとの出会いを経験するんです。そしてキリストのように生きていきたいという思いを持って、貧しく愛に生きる団体、後のフランシスコ会を設立しまして、仲間たちと共に多くの人々に感化を与えました。このフランチェスコの祈りとして残されています平和の祈りという祈りがあるんです。その中でこう祈られているところがあります。ああ主よ、私に求めさせてください。慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを。私に求めさせてください。慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを。私たちの人生が慰められ、理解され、愛されることを求めていく人生であるとするならば、主イエス・キリストの光によって誠の神から慰められ、理解され、愛されていることを知るに至った私たちは、その恵みに応えて生きるものへと変えられていくのです。主の光の中で他者を隣人として慰め、理解し、心から愛していく人生へと導かれていくのです。誠の光の子として、神の平和を求めていく道がここにあります。主の光の中を歩む、主の光の中を歩む3つのステップを申し上げましたが、誠の光を仰ぎ、誠の光が照らす道を歩み、そして誠の光の子として平和を求めて生きることは、私たちの志や思い、計画の中で懸命に突き進んでいく人生ではありません。むしろ神が私たちのために備えられ招かれている祝福の道なのです。私たちが苦しい思いをして、私たちの志や思いを持って懸命に突き進んでいく人生ではないんです。むしろ平安の中で神が私たち一人一人を愛し、私たちのために備えられ招き祝福されている道なのです。それは取りも直さず、今私たちがここに礼拝を捧げているという恵みなんです。まさにこの礼拝から始まる日々の歩みの中で、私たちは主の光の中を歩む道へと招かれているのです。この礼拝から始まる日々の歩みの中で、私たちは主の光の中を歩む道へと招かれているのです。私たちは皆主の光の中を歩むように招かれている一人一人です。先ほど光るという漢字の語源の一節について見ましたけれども、光るという言葉の語源のもう一つがありますけれども、それは、光るという言葉はですね、日の光がやってくる、日来ると、日来たる、日来るというものです。日来る、それが光るとなったのではないかという説もあります。これは一説です。日来ると、今日からアドベントでありますが、アドベントとは到来という意味です。本来は到来、やってくるということを意味しています。私たちが待ち望んでいくんですけれども、それは同時に主の光がやってくると、それがアドベントの意味です。誠の光がやってくる、 御子キリストが私たちのもとにやって来られるのを私たちが待ち望んでいく、それがアドベントです。主の光の中を歩もうと預言の言葉は呼びかけています。主の光の中を歩もう。2000年前、キリストは確かにこの世界に希望の光として救いの恵みを示し与えてくださいました。この救いの確かさを信じて主の光の中を歩んでいくアドベントの日々であるよう導きを祈っていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前あなたがこの世界に使わされた救い主イエス・キリストによって、あなたが私たちに今与えてくださる主の光の恵みを感謝を持って深く受け止めていくアドベントの日々でありますように、どうか私たちの歩みを正し導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。